見てきました。映画クレヨンしんちゃん、危機開会、オラの妖怪バケーションってことで、俺去年からね、ちゃんと映画館でクレヨンしんちゃんの映画見ようと思って、クソ面白かったのね。いや、クレヨンしんちゃん映画時代はテレビとかビデオとかで見てます。ただ映画館に足を運んだのが去年が初めてで、まあ感想としてはね、子供たちの笑顔と共に見れるのがマジで幸せすぎる件についてっていう感想だったのね。で、まあ今回もね、クレヨンしんちゃん映画さすがにね、笑って泣ける、満足だなって感じなんだけど、まあその、まあなんだろう、まあこれ完全に好みの問題なんだけど、まあ前回からね、次回はね、妖怪モチーフだってことで、まあその予告編とかね、見る感じ、妖怪靴下おじさん、まあヒロシが妖怪化したりとかね、で、ミサイがね、妖怪ケツデカおばばだっけ。で、そのクレヨンしんちゃん映画ってこうリアリティとこうファンタジーのさバランスが結構まあ難しいっていうか、そのどっちかって言ったらリアリティ寄りの方が好みなのね。うん。で、決して今回の妖怪が悪かったわけじゃないんだけど、やっぱ人間でね、まあ、今回妖怪がね何人か出てきて、あのなんだっけ、タヌキみたいな、コマさんみたいなやつと、ヤコちゃんとカラカサお化けとヌエだっけと出てきて、まあ好みではなかったのかなっていうのが正直ある。ただヤコちゃんはすげえ良かったし、まあ全体的にその家族、今回は野原一家ファイヤーもので、まあその妖怪化しちゃったら忘れちゃうんだよね。ね、妖怪のまま愉快に暮らしていけばええやんっていう感じも、まあなっちゃったものは仕方ないじゃん。まあ今回お尻玉っていうのを抜かれて人間から妖怪になっちゃうんだよね。まあお尻玉っていうのもなかなか面白くて、まあもともとカッパにね尻子玉抜かれるみたいな話あるんだけど、まあそれがクレヨンしんちゃん武士でお尻玉になるっていう、まあ、ハリセンでカッパにねケツ叩かれてうっふんってなって妖怪になるっていう、まあ面白かったし、まあこのしんのすけのことを忘れちゃう、家族だってことを忘れちゃう的なのことはやっぱり悲しいじゃんね、っていう、まあ、笑いあり涙ありね、ドタバタありみたいな感じで、まあクレヨンしんちゃん映画に求めてるものは確かに得られたかなって感じで、うん、まあただ比較するのもちょっとあれだけど、まあ去年の方が面白かったかなっていうのはまあ正直、ただね、ヤコちゃんはねすごい良かった。なんか特別の声の出演で伊藤沙莉さんが声を当ててて、なんか声やたら低くて逆にエッチだった。500歳だしそう、結構クレヨンしんちゃんのさ、ね、演じサイズのちっちゃい女の子なんだけど、キュービの女の子、キュービの妖怪で、なんかその500歳で、そう、今回さ、妖怪バケーションってことで、妖怪バケルのバケとバケーションのバケでかかっててんだけど、秋田に行くんだよね。秋田のじいちゃん家。うん。で、まあ、見る前から思ってたんだけど、秋田のじいちゃん家に行くのは、なんか、まあ、どうだろうとか思ってたんだけど、銀之助。いい感じにスポット当たってんの。そう、500年前ヤコちゃんがね500歳なわけよ、ね、女の子ね、ゲストのキュービの女の子、この子が、まあ、60年前に人間界と妖怪界が、まあ、行き来禁止になったんだよ、妖怪の掟で。あ、人間がね自然破壊とかして妖怪が好きなね薄暗いところとかを破壊してるから行き来禁止ってして、その最後に銀之助と会ってたんだよね。そう、ヤコちゃんは、まあ、人間の世界に行ってこういかに共存できるか的なのを探ってたんだけど、まあね、人間妖怪からね人間バレたりとかすると、まあ、藤岡弘探検隊みたいな来るわけよ、ドゥーみたいな、ね、そうなってくると、まあね、妖怪が居づらくなるみたいなあって、まあ、お互いの生活を守るために行き禁止ってしたんだよ、うん、その最後の最後に当時多分5歳ぐらいなのかな、当時の新之助と同じぐらいの銀之助とヤコちゃんが会ってたんだよね、60年前にね、このやり取りがね、あ、めちゃめちゃ切なくなるっていう、まあ、時を超えた出会いがマジで泣けるからね、うん、で銀之助のねボール、そう、野球良かったわ今回の映画でどこ一番面白かったって言われた野球だわ、ね、ヤコちゃんがさめっちゃうまくて運動神経クソいいんだけど、あのバッティングは下手くそっていうね、ボールをよく見るんだって言ってボールよく見すぎて振らないっていうねあそこクソ可愛くて、うち俺が見た劇場でも一番笑いが起こってた。ヤコちゃん可愛すぎるぜって。で、あのなんだっけ、あの受け取る人レトさんがゲーム実況者のレトロトさんがストライクストライクとか言ってて笑ったレトさんって、まあ、事前に知ってたんだけどね、正直そこでニヤニヤしてた。レトルトって、でテロップでも確認してレトさんってなってた。 で、まあ、シリコ玉、その父ちゃん母ちゃんがシリコ玉抜かれて、お尻玉抜かれて妖怪になっちゃったから、まあ、それを妖怪から人間に戻すよっていう、まあ、タイムリミットがあるお話で、まあ、なんか妖怪城っていうね、その城にシリコ玉集められてるから、それをね、取り返しに行くぞっていうのがあらすじなんだけど、まあ、この導入っていうか、あらすじとかは、なんとなく千と千尋の神隠しを思い出してね。うん。でもあれってさ、やっぱ、父ちゃん母ちゃんが豚になっちゃって、なかなかシリアスだったわけじゃん。ただ今回はあくまでちょっと愉快な妖怪になってたから、父ちゃん母ちゃんがちょっと愉快な妖怪になってたから、そこまでシリアスでもなく、でもシリアスの方がちょっと好みだったかなっていうのはある。やっぱヒロシのビジュアルがね、ちょっと子供向けすぎるんじゃないかなって。あとコマさんみたいなタヌキはちょっとあんまり、やっぱお前のせいじゃんってのはずっと思ってたお前のせいじゃねえかって、お前がおバケーション村に誘ったからだろうって、お礼を言いたいとか、その場で言えよって、ね。まあ、ただお前のおかげで、ね、こういう妖怪たちと出会えたと、ね、からかすお化けも可愛かったしね、シロとなんかコンビ組んでたし。でやっぱりその途中でね、ヒロシとミサイが言うんだよね、俺たちが持ち人間に戻れなかったら、ひまわりとしんのすけだけでも、ね、人間界に返してやれって、うん、まあ、シロもかね。それで悲しすぎるじゃん。まあ、一応万が一の保険としてって言ってたんだよね。で、もう絶対絶命で、ヤコちゃんがね、しんのすけ、ひまわり、シロ、帰るぞって。お前たちだけでも帰るぞって。嫌だぞーって。いや、当たり前だから嫌じゃん。ね。いや、俺最初思ったんだけど、全員妖怪になって仲良く暮らせばよくねって思ったんだよ。だそこを防ぐために、家族を忘れるっていう設定を、まあ、盛り込んできたんだろうなっていうのは、まあ、後から見れば確かにそうだなって感じがして。うん。で、やっぱさ、俺たちはさ、クレヨンしんちゃん、野原一家の日常を知ってるわけじゃん。だからこそ、ヒロシとミサイがいない野原一家なんてありえないじゃん。ね。一人で5歳児とね、0歳児と犬が帰ってきても、ね、保健所送りっていうかさ、ね。そうなっちゃうわけじゃん。そういうのが見えると、なんかクソ悲しくなって。で、まあ、しんのすけも泣くっていうかさ、ね、父ちゃんと母ちゃんのお尻玉ってなって。やっぱあそこでやっぱね、うるっときちゃうよね。うん。で、まあ、あの、100円のおじさん。100円のおじさん、10円じゃない、100円だみたいな。あそこも笑ったんだけど、あの、今回のね、まあ、結構やっぱクレヨンしんちゃん映画らしさって。いや、待って、あともう一個言わせて。あの、銀之助。銀之助がさ、ヤコちゃんと50年前に会った時に、初めて会った時に、銀之助がね、俺の新しい特技を見るだとか言って、あの、ケツだけ成人もどきするんだよね。ケツにキー挟んでブリブリってやんの。それがね、ぎこちなくて、でも、元祖は多分銀之助なんだよ。多分。だから、この血が新之助に受け継がれて、あの滑らかなブリブリ、ケツだけ成人が、やっぱ新之助こそ、ね、ブリブリ成人、ケツだけ成人なんだっていう、なんかそこがすごく誇らしかった。ね、銀之助は確かに生み出すぐらいの才能とかポテンシャル持ってるけど、まだぎこちないと。で、完成に至らなかったと。ね、おバカに、まあ、おバカだけどね、新之助のお尻がやっぱ最強だったんだなっていうのが確認できてよかった。で、そう。ケツをハリステンで叩かれるとお尻玉抜かれる。じゃあケツ見せなければいいじゃんと。ただ座っててもこうね、よいしょって起こされてケツ叩かれたら終わりじゃん。じゃあどうしたらいいのと。ケツだけ歩きですよ。そう、これジャングルを、嵐を呼ぶジャングルで出てきてクソ笑えるシーンなんだけど、確かに解決法ケツだけ歩きすれば移動しつつケツは狙われないっていう最強の防衛本能、防衛行動で、でそうだ、ケツだけ歩きをすれば、この動きをすれば妖怪になれませんとか言って全国中継されて大人たちとかみんなケツだけ歩きし始めて、あー、これこそクレヨンしんちゃん、バカバカしいけど理にかなってるっていうか、正しい行動っていうところで、すごく笑顔で見てた。あー、クレヨンしんちゃんだ。で、最終的にあの 100円のおじさんがムカデ化してケツに挟まれて、しんちゃん巨大化してケツに挟んでブリブリブリブリで、うわーって花火になってケツやーで終わったのは、あー、やっぱ、いや、本当にその結構ね、ありふれたいい文句として笑って泣けるって言い方あんま好きじゃなかったりするんだけど、やっぱクレヨンしんちゃん映画は笑って泣ける要素がちゃんと盛り込まれてて、いやー、よかったねって感じで、うん、まあ好みか好みでないかといったら、設定とかそのカッパが人語喋ったりとかっていうのは、やっぱヒロシのね、妖怪の姿とかはやっぱ好みではないんだけれども、見て後悔はしないっていうか、まあちゃんとね、クレヨンしんちゃん映画を見たくて見に行ったら、ちゃんとクレヨンしんちゃん映画の見たいものを見せてくれたなっていう感じで、うん、あと単純にケツだけ歩きとか おうってなったし、ヤコちゃんはやっぱクソ可愛かったし、ああ銀之助との関係がすごくいいって、逆に銀之助がめちゃめちゃね、そのなんつうんだろう、そんなにね、ヤコちゃんに対してなんてめめしくうにょうにょしてないっていう、あのしんのすけが最後にボール渡した時も、なあ夏は不思議なことが起こるもんだべって終わって、いやそこのね、さすがに50年60年経ってるから、そのねちっこくねはぁみたいな、そういう臭いリアクションしなくて、いやそこの塩梅もめちゃめちゃいいとね、まあ、広志ぐらいの年齢だったらあの時のみたいな感じでちょっと思い出してほしいけど、さすがにねもう孫を持ってるじいちゃんになったら、ああ不思議なこともあるもんだべって、それで済ませてるところがすごく爽やかで、あ、 いい、あの時の50年前の花火大会の時と同じか、いいってなった、うん、オープニングは今回なかったんだっけ、代わりにエンディングでクレイアニメあったけどね、うん、まあ、だからまあ去年が面白すぎたっていうのはあるけど、まあ全然合格点っていうか、ちゃんとクレヨンしんちゃん映画だったなっていう感じで、うん、面白かったよ、うん、そう入場特典ももらったしね、あのなんだプニプニプニ天狗しんちゃんプニプニお尻玉シール、これお尻プニプニしててね、16年ぶり15年ぶりって言ってたかな、入場者プレゼントらしくて、うん、でまあ最後もねちゃんとそのしんのすけたちの記憶から消えて、妖怪と人間のやり直そうってところの第一歩ゼロに戻して、人間と妖怪界をこう信仰深めようぜってところで終わったのも、そのまあ気持ちよかった、ひと夏の悲しいなんか淡い思い出みたいな、ね、出会ったけどやっぱ忘れ、まあ、明らかに人間界にさ多大な被害をもたらしてるからね、全部忘れたけどなんか妖怪って、あの覚えてないんだけどなんか魂がちょっと覚えてるみたいな、あの終わり方もなんか夏のねほろ苦い、ほろ苦くはないな、なんか子供の時の淡い思い出みたいな感じで、ね、で最後銀之助のね不思議なことが起こるもんだべみたいな、あ、まあいい映画だなって思いました。やっぱ映画館で見ると3倍ぐらい面白いからね、楽しめました。はい、というわけでね、感想でした。